サウルサウル、なぜ私を迫害するのか。時をついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことです。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後に私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリパよ、私はこの手の啓示に背かず、ダマスクにいる人たちをはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。まあ、このナタネエルもトマスもパウロも真面目に疑った人々だったのです。けども、聖書の中で求めよう、そうすれば与えられると約束したから、彼らは真面目に疑ったから、彼らの心の目が開かれるようになったのです。もちろん頭で、人間の知恵で主なる神を認めることができないということを疑っている人に教えるべきなのではないでしょうか。イエス様は次のように言われました。マタイの福音書の中一章、新約聖書の中9ページです。非常に、まあ、素晴らしい御言葉で、まあ、福音そのものです。中一章の25節、その時イエスはこう言われた。天地の主であらゆる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い人々や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことです。ソロモン王は次のように言ったのです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。箴言の35節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。意味のないことだからです。ヒブル書の注意書一節、信仰は望んでいることがらを保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。まあ、知的な疑いの根拠がどこにあるかを、まあ、教えてあげなさい。コリント第2の手紙の4章、前に読みました箇所ですけれども、318ページです。それでもなお、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神である悪魔が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。まあ、この聖句に送るこの世の神は悪魔を意味しているのです。また、不信者の思いとは知的な考えを意味しているのです。まあ、今まで私たちは二つのことについて考えてまいりました。すなわち、まあ、表面的に疑っている人々について、また真面目に疑っている人々について考えたんですけど、三番目、まあ、疑いの異論における、まあ、決まる文句についてちょっと 考えましょうか。第一番目、私は人格的な神の存在を信じないという考え方です。まあこのように言う人々にその異論が非合理的であるということを明らかにしてあげなさい。例えばその人の時計や、まあその人のうちは一人でにできない、まあ時計屋さんや大工さんが時計はうちの面倒を見るとと同じように目に見える世界は創造主である神を表しているということを明らかにしてあげなさい。創世記の一章一節とは本当にまあ大切な言葉です。この言葉を否定する者の生活とは的外れです。内容のない生活になります。何を考えているかと言いますと、はじめに神が天と地を創造した。まあ、多くの人々は、無神論、唯物論、神論、または進化論を信じていますから、創造者としての神を従って信じていません。けど、創世記一章一節は、これらの主義を全部打ち倒しています。一として、無神論は主なる神の存在を否定しています。けど、聖書に初めに神が天と地を創造したと書いてあります。二番目として、唯物論は全ての現象は物質から成り立っている。すなわち世界は物だけからできているという世界観です。けど、聖書は初めに神が天と地を創造されたと言ったものです。4番目として、進化論は、世界は無機物または他のものから発展してきたという教えです。けど聖書は、はじめに神が天と地を創造したとあります。時計屋うちは、作る主として、時計屋さんや大工さんがいると同様に、天地の創造は私たちに創造主を明らかにしています。ロマ書の一章、前にもちょっと読みました。ロマ書一章の中九節に七節、266ページになりますが、お見事次のように書かれています。ロマ書一章中九節、なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性すなわち、神の永遠の力と神性は、世界の創造された時から、この方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。まあ、動物は、人間と同じように見ることができます。しかし動物には理性が欠けています。すなわち人間はある働きを見ると同時にその働き人までも考えることができます。ですから、詩編の32編の9節にダビデという王様はまあ、当時のイスラエルの民の人々に次のように書いたのです。857ページです。32章の9節。あなた方は悟りのない馬やロバのようであってはならない。それらは、クツワや手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。また、詩編の八篇一節三節、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を手に置かれました。あなたの指の技である手の身、あなたが整えられた月や星を見ますのに。中九章の一節、 天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、うんぬんとあります。33編の6節。主の言葉によって天は作られた。手の万象もすべて御口の息吹によって、とあります。そして、まあ、青海で結論として14編の一節に次のように書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。まあ、主なる神の存在を否定するということは、狂気の沙汰です。なぜなら、悪霊どもも、まあ、悪霊どもでさえも、神はいないなどとは決して思っていません。ヤコブ書の2章19節、410ページになりますが、次のように書かれています。あなたは、神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて、身震いしています。まあ、悪霊の信仰とは、救いに至る信仰じゃない。本物の信仰だったら信じて、大いに喜んでるとなっています。主なる神は、人が不信仰のうちに、巻いたものを刈り取ることを、あなたがるような、方ではない。黙示録の21章の8節。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、憎むべき者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、人、異様との燃える池の中にある。これが第二の詩であるとあります。まあ、疑いの異論によく決まり文句は、もう一つですね。まあ、今の考えたのは、私は、まあ、人格的神の存在を信じない。二番目の、まあ、こととは、私は、キリストの神性を疑う。まあ、このように、人々には、まあ、出エジプト記の3章、13節、14節と、ヨハネ伝8章の58節を教えてあげなさい。出エジプト記の3章、13節、14節を見ると、次のように書かれています。モーセは神に申し上げた。今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされました。と言えば彼らは、その名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいなのでしょう。神はモーセに仰せられた。私はある。というものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はある。という方が、私をあなた方のところに使わされたと。まあ、意味は始めのない終わりのない永遠なる方だよと。ヨハネ伝8章の58節。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から、私はいるのです。まあ、現実問題としてアブラハムは、イエス様がこの世に来られる2000年前に生きていた男でした。けどもイエス様は、アブラハムが生まれる前から私はいる。まあ、人として生まれた、主なる神の御子である主イエス様は、聖なる神として明らかになっており、この神は燃える芝の中でモーセに現れた。神です。ですから、イエス様は、ご自身についても言われました。黙示録の1章、